田文雄は安倍晋三の思いを引き継げるのか。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今日はね、あの放送日18日ということですけれども、はい、ちょうど1週間前の10日にね、あの参議院選挙が、まあ、あって、それからまあ1週間、まあ、経ってますから、まあ、いろんなことがまあ動いているところだと思いますけども、収録時点は11日で、あの選挙の翌日に今これ収録してるんですけれども、まあ、結果はあの与党大勝、
はい、
もうボロ勝ちですよね。
そうでしたね、
改選過半数超えてると、で元々の数も超えてるということで大勝なんですよ。で今回のね選挙は一体何だったのかっていうので、よくわからん選挙だとずっと言われてたんですけど、一個だけ分かってることがあって、それは岸田文雄内閣の是非を問うと。これが不満があんねやったらもう自民党入れへんかったらやないかと、不満がないねやったらもう支持したらやないかっていうことで、まあと言われてたので、まあこれはもう岸田文雄さんとしてはもう皆さんありがとうございますと、私のやってたことを褒めていただいたんですねと、ありがとうございますということに、まあ、まあなってるわけですよ。まあそのやった方はそういう、投票者はそう思ってるかどうかは別として、
はい、
これはもう岸田文雄さんとしてはそう思うということで、で安定的な政権を築いて黄金の3年と、まあ、言われてると。でこの黄金の3年っていうね、これ報道で言われてるじゃないですか。これが3年間すごいなんか安定しますよと、黄金の3年間だとかって、まあ3年っていうのはこの今度の国政選挙まで3年間ってことなんですけど、ただ最大の懸念事項があったんですよ、かつて。
ほう。
今はないと言ってもいいのかもしれないですけど、それはね、安倍晋三さんだったんですよ。これ政府内の最大の支援者だったんですね、安倍晋三さん。だから最大の支援者でもあったんだけど、最大の、まあ、対立者、まあ、敵対者というと大げさですけど、対立者でもあった安倍晋三さん。まあ、この安倍晋三さんと岸田文雄さんとの、まあ、ある種の緊張関係で政権が運営されていって、で、その緊張関係ゆえにですね、政権基盤が揺らぐこともあるんじゃないかなんてことも議論されてたんですね。で、それを、超重要人物である安倍晋三さんが8日、凶弾で倒れられたことがあって、まあ、11日時点でもどうなるかわからないというところはあるんですけど、
はい、
場合によっては、その最大要因が、最大不安定要因というのがなくなったと言えるのかもしれない。あるいは別の不安定要素が入ったのかもしれないですけど、ちょっとよくわからないところがまああるんですね。まあそういうような状況の中で、岸田文雄さんは次のようなことを、この8日の5時3分に、逝去されたと。一報を受けた総理はですね、岸田総理は次のようなことを言っています。安倍元総理の思い、これをしっかり私も受け止め、引き継がせていただきながら、日本について引き続きしっかりと責任を果たしていきたいと思うと。まあ、思いを引き継いで受け止めて引き継ぐと。で、責任を果たしますと。まあ、言ってはるわけですよね。
はい。
じゃあ、その、安倍元総理の思いと、こう、意味軸も岸田文雄総理が言った思いは何かっていうと、これ、この間も説明しましたけど、戦後レジームからの脱却が一番深い思いなわけですよ。
はい。
で、これ日本の真の独立ってことですね。日本を取り戻すってことですよ。で、そのために、デフレ脱却せなあかんと思ってあったわけですよ。
そうですね。
ね。で、これはもうかなりずっと言ってはって。
うん、
で、そのために、これ総理大臣が終わってからですけど、そのデフレ脱却のために何が一番大事かっていうのを一番言い出したのが、やっぱり積極財政の転換だと。これ僕の番組でもちょっと緊縮財政しすぎたなと反省の弁を言ってはったりとか、してたぐらいですからね、
はい。
積極財政の転換しなあかんなと。
うん、
ねえ、そのためにはプライマリーバランス規律よりも重要な政策をやっていくという姿勢が大事だなというのが骨太の方針書かれてるわけじゃないですか。
はい、
これ逆に言いますよ。プライマリーバランス規律なんて度外視してやらなあかんことやって、で、積極財政をやって、で、デフレ脱却をして、日本の国力をつけて、自主独立戦後レジムからの脱却をするというのが安倍晋三さんの思いですよ。
うん。
だってみんな知ってますよ、こんなこと。
知ってます。だってね、辞められるときにやり残したことがあるって言ってはったのがこのことです
もん
ね。
そうそうそう。もうこれみんな知ってますよ。
うん、
ね。それを言ってはるわけですよ。
はい。
岸田文雄さん、思い、これをしっかり私も受け止め、
うん、
引き継がさせていただくと。
うんうん。
で、責任果たすと。しっかりと。
もうちゃんと言葉が残ってます。
残ってますね。現地取りましたね。
はい。
あとは、できるんかと。いう話をしっかり国民として監視していく必要があるなということで、今日はできるかどうかを考えてみたいと思います。
よろしくお願いします。今日は今の日本のヤバさがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、岸田文雄は安倍晋三の思いを引き継げるのか。
うん。ちなみにね、このタイトルね、岸田文雄は安倍晋三の思いを引き継げるのかっていうのが、実は次の表現者クライテリオン8月中旬発売号のタイトルなんですよ。
あ、そうなんですね、
う
ん、
このタイトルにしようということも、はい、昨日、決めましたので、ね、編集会議で、うんうん、で、サブタイトルで、もうちょっとなんかつけようって言ってるんですけど、やっぱりポイントはこれだろうと。
ま
あ、岸田文雄さんはこの選挙に肩張ったけども、
うん、
この思い引き継ぐ言うてはるやないかと。で、それ、どうやねんということなんですよね。これ、だから要するにもう 言ってないこと僕言ってるんじゃないから。言わはったから、それできるかどうかっていうのを考えましょうっていう、まあ、ことなんですけどね。これね、なかなかね、まあ、厳しいんですね。
厳しい。
言ってるんだけど、言ってることやらない可能性、ちょっとだいぶ心配されるんですよ。なんでかっていうのちょっといきますね。
はい。
まずね、今回の選挙何だったかっていうと、さっき申し上げたように、その岸田内閣の是非を問う選挙だと。
うん、
ね。まあいう話じゃないですか。で、岸田内閣のこの8ヶ月、何やったかっていうのを一応みんなで見て、チェックして、で、その前に総裁選の時とか、総選挙の時とか、何言ってたかっていう言葉がほんまだったかどうかっていうのもチェックして、よしこれいいよっていうことが、まあこの選挙じゃないですか。
はい。
でね、やっぱり一番大きいのはね、言ってたことやったかどうかっていうところですよね。まずね、所得倍増って言ったんですよ。
言ってました。
うん、総裁になるときね。
はい。
で、これなんか知らんけど言わんようになってるんですよ
ね。
うん。で、所得倍増っていうから総裁になれたんですよ。
うんうん。
っていうか、言ってなかったら慣れてなかったかもしれないんですよ。
みんな期待しました。
うん。だから、まあ僕は自民党員、我々ね、自民党員じゃないけど、自民党員の方が期待したんでしょ、所得倍増って思ったから入れた人もきっといたはずでね。そしたらね、言わなくなったんだったら、その票はね、返してくれっていう話なんですよ。そしたらもう、高市さん総理やったかもしれんやないかと、いうことでしょ。だから選挙における嘘っていうのはね、
うん、
絶対ダメなんですよ。
公約ですもんね。
そうそう。だからやめろお前とかっていう話に、まあ、繋がったってしょうがない。
はい。
って話なんだけど、もう何も言わなくなるという裏切りをしたんですけど、いいよいいよ、オッケーって国民が言ったんですよ。
っていうことですよね。
うん、僕裏切ってもいいから、うん、今言ってることも裏切ってもいいよって言ってるのと等しいですよね。これね。で、さらにね、新自由主義からの決別と言って、総裁になった。これね、すごいね、自民党員に受けたんですよ。
うん。ここね、すごいいい発言でしたよね。
そうそうそう。で、自民党の中には、その竹中さん的な人たちも当然いるんだけれど、
はい、
それに対して不満を持ってる人もいっぱいいるんですよ。
うん。
そこの票をね、取り込んだんですよ。っていうかね、むしろね、取り込もうと思って言うたんか、お前みたいな話になるわけですよ。
はぁ。
これ、やらへんかったら。
はい。
で、やるんやったら、あ、やるはるから言ってんなってことになるんですけど。
うん。
じゃあこれどうなんかってしたらね、やっぱりこれこの間まとまったんですけど、新しい資本主義っていうの
は。はいはい。
これ新しい資本主義として新自由主義から決別するのは新しい資本主義だっていうことだったはずなんだけど、内容はね、完全に新自由主義なんですよ。デジタル田園都市構想とかってね。
はい。
で、で、まあ新自由主義の決別って言って総裁になってんけど、総裁になったらそれを繰り返して逆のことをやってたんやったんやけど、いいって聞いたらいいよって言ったんですよ、国民が、うん、今回の選挙でね。
はい。
で、さらにあとサハリン2っていうのがね、今回知ってます？サハリン2からガス来ない。
エネルギーですよね。
そうそうそうそう。これガスなくなる言ってね。これガスなくなったら、うん、ほんまに経費になったら、またちょっとわかんないんですけど、ほんまに経費になったらもう計画停電するしかないんですよ。
かなり ピンチですよね。
ピンチです。だから停電するしかないんですよ、
うん、
で、まあ、仮にその分のガス買えるとしても我々の電気代が僕の計算によると 30% 高くなるんですよ。
もうやめてやだ
っていうようなことなでなったかって言ったら、サハリン2を向こうが切れて接収したからでしょ、
うん、
で普通はそうならないように全力を尽くさなあかんわけですよ。そんなん、経済制裁こっちがしたら向こうもするようになるかもしれんから。で、戦争なんですから、ある意味、経済的なね。だから、まあ、わかりながらやってるところがあるわけですよ。で、アメリカの言う方向で、ずっとロシア批判してるじゃないですか、岸田さんってね。で、NATO にまで、まあ、行っちゃってるしね。
もう今行けないですしね、
う
ん、岸田さんね。
そうそうそうそうそう。もう行けないですからね。うん、ロシアには当然もう入れないし。はい、で、NATO に行って。で、なんかまあ、そういう挑発を半ば、というかまあ、そういう外交をやったことの帰結として、サハリン2が止まった可能性十分考えられるわけで、そうじゃなかった、そうじゃなかった可能性だってあるから。
うん、
っていうとこなんですけど、いいっすか？いいよって言ったんですよ、元国民が。別に構わへんよ。俺気にせへんし。って気にしろよって話ですけど。
もう、めちゃめちゃ。もうい
いし、いいし。
もう、
電気代 30% 余分に払ってもいいし、うん、計画停電、わざわざ停電していいよって。ええ人なんですよ、日本人、ね。
賃金下がってんのに。
そうそう。で、電力が、まあそうやってなくなってきてるのは、まあ火力発電でもないし、
はい、
原発も止めてるからっていうのもあるし、で、物価高対策にはもう消費税が、減税がいいんだけど、それもやらないし、で、コロナももう5類に落としてくれっちゅう話やのに、もうしてないと。で、消費減税ね、当然、やらなあかんのですけど、はい、唯一自民党だけやらんと言って言わないということを岸田さんはもう言明をしてるんですけど、まあ、消費税も減税せんし電力もなくなるし物価高も放置するしコロナも二類のままでいいっすよねとかいいよーって言ったんですよ国民が。
今聞いてたら何もいいことないですよね。
でもいいよーって言わはったんですよ。これね岸田内閣はね要するにこれまでのあらゆる裏切り、
はい、
裏切ってるわけじゃないですか。所得倍増って言わなくなったり、新自由主義から決別するって新自由主義やって。これまでのあらゆる彼自身がやった国民に対する裏切りや、国家破壊を導く無意無策。減税しないとか、5類に引き下げないとか、物価高対策しないとか、電力供給対策しないとか、っていう国家破壊を導く無意無策や、あらゆる裏切りが、すべて国民によって是認されたんですよ。で、これで岸田内閣は好き放題にフリーハンドができるようになりましたと。そしたらですよ、これ選挙公約でもなくて、安倍さんが亡くなった日の、そのスピーチで、
はい、
まあ、最後に安倍元総理の思いを引き継ぐと、
うん、
まあ、言ったけれども、それはやらない可能性の方が高いですよね。
もう前科がありますから。
そう、前科があるから。で、しかもこれ選挙公約ですらないじゃないですか。まあ、スピーチだから。
うん、
僕だったらその人が亡くなった時の総理スピーチっていうのはもう公約より重たいものだと僕は思いますけど、まあ岸田さんだってそう思ってる可能性はゼロだとは言わないけれども、でまあ今までのこのね、この振る舞いを見てるとやらないだろうし、でましてやですよ、戦後レジームから脱却するための積極財政の転換ってやらないって言ってるんだから。
うん、言ってますよね。
消費税減税やらないし、
はい、
で、プライマリーバランス堅持するって、すでにもう閣議決定してますからね、プライマリーバランス堅持するって。で、いやいや入った、重要な政策選択肢が狭まってはならないっていうのは、あれはまあ、岸田さんが入れた言葉じゃなくて、勝手に安倍さん側が入れただけの話だから、まあ、プライマリーバランス規律って書いてあるのがそれでいいやんけと。とまあ、言える状況にもあるわけですから、安倍さんの思いをね、引き継ぐとはおっしゃってはいますが、ちょっとまあ、引き継がないと思えるんですね。だから引き継げるのかっていうことに関しての僕の見解はまあ、引き継がないだろうなと、普通に思います。今のままだったら。
はい。
でもね、可能性が一個だけあってね、国民がさすがにそろそろ切れる可能性があるんですよ。
うんうん。
さすがに、冷房でけへん、暖房でけへん。で、物高い。ガソリン高い。ほんで賃金下がる。うん、なんやこれと。
いやもう。
ほんでコロナまたこれ、増えてますか、もうあれですよ、うん、今めっちゃ増えてますからね、コロナ。
増えてますね。
僕の知り合いでも、パンパンパンパンってなってますよ。わ、なっとるわ、なっとるわって。これでもう、この黄金のここ9ヶ月間はね、なんかここ、まあ、岸田さんなんかコロナはなんか、しのいできた感じで、なんか岸田さんありがとうみたいな、岸田さん関係ないのに、 コロナに。でもこれでまた増えてきて、で、マンボウだとか、自粛だとかになったら、これまた変わってくるかもしれませんよ。
そうですね。で、
それで、まずそれすごい国民切れますからね。
はい。
だって、菅内閣はほとんどそれで飛んだようなところが、まあありますからね。まあもともと好かれてなかったっていうのもまあありますけども。で、こういう不安定化してたら、まあ多くの永田町の記者連中たちの感覚で言うとね、安倍さんたちがそこで文句言い出すと、多分、岸田内閣潰れたんちゃうかという下馬評だったんですよ。だからまあ岸田さんは無為無策をね、これまで続けてきたからこれからも続けるだろうし、そこで安倍さんがグッといけばもう岸田内閣なんてすぐも飛ぶやろうなと。まあ持たんやろ
う
っていうのが、これ本当にみんな言ってたんですよ。でも安倍さんが亡くなった今状況がね、誰もわからなくなったんですよ。
そうですよね。
うん、なんか意外と持つかもしれんし、どうなるかわからんと。で、なんだけど、永田町の村の中はもうそうかもしれませんけど、ちっちゃい村ですからね。人間関係だけで動いてちっちゃい村ですから、そういうのは、そうなんだけど、今、日本は滅びの最中で、で、国民が切れる可能性は十分あるわけですよ。で、ここでさらに日本国民切れへんかったらいつまでも無為無策が続いて、まあ日本はどんどんどんどん死んでいくことになります。うん、だからあとはもう最後の希望は国民が切れるかどうかだけですね。
うん、
僕はまあそれにかけて岸田さん批判っていうのをね、結構まあ続けてきたんですけど、まあ、ちょっと今はもう何回も誕生しましたから、岸田さんにも、ちょっと様子を見ますけれども、しっかり頑張ってもらいたいと思いますけど、これでまた無為無策を続けるんやったらもう国民切れますせと、
うん。
いうのをちょっと分かってもらいたいと。でも、日本人って切れないから。
そうですね。なんかこう空気を読んで。
そう。そんなね、ほとんどドラッグで酩酊してるような状況にね、日本が、あるんですよね。
全体が。
うん。で、だから岸田さんのこと OK って言ったわけでしょ。そんなね、ドラッグで酩酊した状況をそのまま歌った一曲を今日はご紹介しましょう。マドンナの Ray of Light。
週刊クライテリオン。藤井さとしのアルガママラジオ。
マドンナでレイオブライトお届けしました。
うん、レイオブライトってこう光の線っていうことなんですよね。これね、同名のアルバムが98年に出版というか、出されてね、90年リリースされて、はい、そのシングルカット曲です。まあ、当時、まあ、いつも MTV なんかでよく流れてて、僕当時、スウェーデンに留学してたんで、ずっと朝から晩まで、家にいる時は MTV かけてたんで、これずっと流れてましたね。もう大ヒットしてたんで、この曲がね。だからこの曲は、まあ、僕にとってスウェーデンの思い出の曲なんですけどね。
そうなんですか。
うん。で、これね、変なビデオなんですよ。これぜひね、皆さんもご覧いただいたらと思うんですけど、なんかこう、全部早送りでいろんなものが街がガーッ動いたり、マドンナも早送りで踊ってたりね。で、これはね、ケタミン、僕初めて聞きましたけど、ケタミンっていう、悪名高いヘロインよりももっと強力なとんでもない薬物があって、
はい、
それを、まあ、マドンナはやってるんですって。
へぇ
いや、自分で言ってはるんですよ。で、すごいドラッグでね、それやった、はい、で、それをやった体験から生まれた曲だと。
はぁ、
うん、でも知らないですよ。これ、まあ、そう言われてるんですよ。やってないのだかもしれない。まあ、知りません。なんかやってるって。実際、マドンナインタビューで、はい、イギリスはいつまでエクスタシーやってるの？ニューヨークはもうケタミンよってこう、言ったりとかしてるぐらいなんですけど。
へ
ぇー。で、歌詞もだってもうなんか感じる感じる感じる感じる。で、故郷に帰ってきたは感じると何とかわかんないですよ。で、光の線よりも、早く、何とかかんとかって感じる感じるとか言って。なんかちょっとよくわかんない。だからね、こんな状況、酩酊してたらね、総理大臣が嘘をついたって気にならないですよ、そんなの。
うん、わかんないですよね。
わかんないから、ま、前に何言ってたかも覚えてないし、うん。どんだけ総理大臣が裏切っても、嘘をついても、ヘラヘラしながら支持すると。これが今回の参議院選挙だから、ほとんどドラッグ状態だなと。
でも日本のヤバさが、うん、ね、わ、ね、かりましたね。
まあ今日ね、日本、30分で日本のヤバさがわかりますよっていうのは、結局ね、このケタミン状態でしたっていう。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。で ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、はい、ここでメッセージのご紹介をさせていただきます。ラジオネーム、みがき猫さん、東京都大田区からいただきました。
う
ん、ありがとうございます。先日、君たちはまだ長いトンネルの中を見てきました。
ありがとうございます。高橋あさみちゃんの大活躍する。
はい。
うん、消費税減税せなあかんぞって言ってる女子高生の絵が。う
ん、はい、うん。主演のあさみちゃんが学校の先生や、緊縮派の国会議員を論破していて痛快でしたよ。うん、ぜひ、全国ロードショーしてもらいたいですと。いただきました。
これね、まだ7月15日からね、
はい、
もうこれも今日18日ですけど、15日からこれ名古屋とか、これ東京の、これ阿佐ヶ谷ですね、とか、あと福岡とか、うんうん、宮城とか、もういくつかの映画館でまた始まりましたから、
はい、
これぜひね、君にトンネルって書いて、君トンって検索したら、うん、劇場情報とか出てきますか、それをチェックしてね、ご覧いただきたいと思うんですけど、
はい、
もうこの映画こそ、酩酊してる日本人に見てもらいたい映画なんですよ。
いや、本当にね。
まずね、これタイトルがそうじゃないですか。君たちはまだ長いトンネルの中。
うん、
気づいてないでしょ、と。自分らも不況の中で、この政権の中で、緊縮財政の中でも、めちゃくちゃ不幸なことになってるんやで、と。
うん、
ちょっと出てきなさい、と。いう話じゃないですか。
そうですね。
だから、消費税増税したからこんなダメなってんのとか。
はい。
政府がお金使わんかったらそんなやばいのとか。借金って別に、それで破綻するってことないの政府とかって知らんこといっぱいあるじゃないですか。
うんうん、一人当たりね、いくらみたいな借金はね。
そうそう
そう、嘘やって。
ビビらされて、怖い、だからもう何もできない、辛抱しよう、みたいなね。
うん。
このなっとるわけじゃないですか。な、酩酊してる場合ちゃうで、と。
うん。
これもうどんだけしんどい状況なんかっていうのね、この映画をね、これご覧いただければ。
はい。
もうわかりますよね。これ、なおちゃんもこれ映画館ね。
はい。
この間来ていただきましたよね。僕のトークショーの時、7月1日の時、は
い。行かせていただきました。ね、もうね、満席でね。う
ん、満席で、はい、本当にたくさんの方来ていただいて、本当どうもありがとうございます。
結構皆さん、笑ってはりましたよ。周りの方も。
これやっぱりこれ見たらね。
うん。
あ、そうなんや。気づきになりますよね。
気づきもありますし、うん、で、よく言ってくれたっていう、こう、痛快なね。
なるほど、なるほど。
そう
ですね。この、みがき猫さんも、痛快でしたってね。
うん。
こう、言ってやりたいっていうのが、これ、ありますからね。
はい。
だからね、この、酩酊状態から目覚めていくためにもね、
はい、
日本って今もう、ほんと、トンネルの中で、ズブズブ滅んでいく、腐っていく最中ですから、こう、早いこと出んことにはね、
はい、
日本のこれ、未来ないですから、
はい。
なんとかね、これまたぜひご覧いただきたいなと。
う
ん、
あと先生のね、本も含めて。
あ、そうそうそう、プライマリーバランス防国論。
はい。
ああ、そうそう、プライマリーバランス防国論のね、2017年バージョンは安倍さんの写真がドーンと載っててね。
うん。
もう安倍さんと二人で作ったこう、ツープラトン攻撃みたいな本だったんでね。
はい。
で、それをさらに今回進化させて、いろんな方に読んでいただいて、これ安倍さんの思いを引き継ぐためにも。
はい。
岸田さんにこれまた読んでもらわなきゃいけませんね、これね。
はい、よろしくお願いします。
引き継げるのかね、
引き継いでください。
ください、そうですね、
はい、お願いします。
かじゃなくてくださいっていうことですよね、はいはい、
そのためにね、表現者クライテリの最新号でもね、はいはい、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。
そうです、そうです、ぜひね、これウクライナの問題語ってますが、やっぱり今の岸田内閣のロシア外交っていうのは巨大なミスを犯していると、
うん、
危惧をね、この記事読んだら分かりますから、ウクライナからの教訓、もう全然官邸はこのウクライナからの教訓を学んでないんじゃないかという思いで編纂したものですからね、これぜひ皆さんに読んでいただきたいなと思います。
よろしくお願いします、はい、ホームページは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。